7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。トクナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。7月17日火曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア・ガンビアはイスラム協力機構サミットのため議定書協力をするについてお伝えします。インドネシア政府とガンビア政府は2019年11月にガンビアでイスラム協力機構サミットのための議定書と安全保障分野で協力します。レットマルスディ外務大臣は月曜日にジャカルタで、ガンビアは次のイスラム協力機構サミットのホスト国として、特に議定書や安全保障の観点から能力育成の形で支援を必要としていると述べました。レットマルスディ外務大臣はガンビアでのイスラム協力機構サミットのホストとしての準備のため、2017年以降インドネシアは議定書分野の育成を提供していると述べました。57カ国から国家元首や代表者を招待するイスラム協力機構サミットを開催するため、ガンビアがインドネシアからのより強力な議定書と安全保障分野の訓練が必要です。そのためインドネシア政府は近い将来、ガンビアに議定書と安全保障のチームを送り、前の訓練の評価を行う予定です。インドネシア政府からガンビアに送られるチームは外務省とインドネシア警察からのものです。それでは次のニュースです。ガンビア副大統領を歓迎するインドネシア副大統領は2019年イスラム協力機構サミットを議論するについてお伝えします。インドネシアのユスフ・カラ副大統領は月曜日にジャカルタの副大統領宮殿で、ガンビアの王妻のダルボエ副大統領の国賓訪問を歓迎しました。両国の副大統領は2019年イスラム協力機構の開催準備を議論しました。ガンビアは11月に予定されている2019年イスラム協力機構サミットのホスト国として、議定書分野でのインドネシアの支援を求めています。これは月曜日にジャカルタの副大統領宮殿で記者団に王妻の副大統領が語ったものです。王妻の副大統領は7月15日日曜日にジャカルタに到着して以来、インドネシア政府の議定書とセキュリティサービスに驚きました。一方、ユスフ・カラ副大統領は来年のガンビアでのイスラム協力機構サミットへの招待状の提供に加えて、インドネシアとガンビア間の2国間関係の改善についても議論したと述べました。それでは次のニュースです。アグス大使、インドネシアのハジ巡礼者はテロのコンテンツを広げないについてお伝えします。サウジアラビア当局が加害者に重い制裁を科す可能性があるため、巡礼者に テロのコンテンツを広げないよう要請しました。これは月曜日にジャカルタでの署名による声明でアグス・マフト・アビゲル・ブリアル大使が語ったものです。この声明は7月15日日曜日にサウジアラビアのマディナにあるハジ事務局を訪れている間アグス大使に伝えられました。アグス大使は今年サウジアラビア政府が情報犯罪法に厳格な制裁を課したと述べました。概要的にこの法律ではポルノコンテンツやテロリズムに関する情報の流布を禁止することについて説明しています。この規制ではテロの内容を広める行為は重大な違反とみなされます。ルールの違反は有罪者を10年投獄し500万リアルの罰金を課す可能性があります。それでは最後のニュースです。6月の輸入は 36.27% に急激に下がるについてお伝えします。中央統計局は2018年6月の輸入額が112億6000万アメリカドルに達したが、2018年5月に比べて 36.27% に176億7000万アメリカドルを減少しました。これは月曜日にジャカルタの記者会見で中央統計局のスハリアント局長が語ったものです。スハリアント局長は2018年6月の輸入の減少が非石油ガスと石油ガスの両方の分野で発生したと説明しました。石油ガス輸入の減少は3億4370万アメリカドルに原油輸入額の減少及び4億3310万ドルの原油終了に起因しています。しかしガスの輸入は2970万ドル増加しました。スハリアント局長は6月の輸入減少は長い休暇を持つルバランの月と一等するため、輸出中入の減少は妥当なものになると付け加えました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
インドネシア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン市の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018
info@voinews.id に送信してください。2018年ボイスオブインドネシア国際クイズはラディオレプブリックインドネシアワールドサービスボイスオブインドネシアによる提供でお送りしています。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。リスナーの皆さん、コメントです。今日は立法広報者の登録期間は延長されないようについてお伝えします。2018年7月17日火曜日は立法広報者の登録期限です。選挙管理委員会は2019年立法選挙のための立法候補者の登録段階と決定しました。いくつかの政党は2018年7月16日月曜日に選挙管理委員会に2019年立法選挙で運ばれた会員の候補者を登録し始めました。選挙管理委員会に基づき候補者を登録した7つの政党がありました。残りの8つの政党はまだ登録しなくて火曜日である今日までしか持てません。選挙委員会の事務官イルハム・サプトラ氏は政党は候補者の名前を登録する際に政党の行政調査のプロセスに問題がないことを保証し誰も返され修正する必要がないように期待しています。彼は登録ファイルには元汚職者である候補者はいないように呼びかけました。さらに選挙管理委員会は選挙の日に影響を与える恐れがあるため登録期間を延長する予定はありません。疑問になることはなぜいくつかの政党は登録締め切り日からわずか2日か1日しか残らない候補者を選んでいるのでしょうか。彼らは候補者にとって危険であることを知っているはずです。彼らの種類の完全性の検証時に実際に欠けている候補者は立法候補者にならない可能性があります。これは確かにそれを運ぶ立法候補者と政党に害を与えるでしょう。選挙管理委員会は立法候補者と政党に規律の意味について例を挙げたり教育したりする必要があります。規律の教育が必要であり選出された後彼らは完全な責任を持って活動し国会の会議に忠実に従うようです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1994年7月17日に4回目のワールドカップ優勝国として歴史を刻んだブラジルのことから始めます。ブラジルはアメリカで開催されたワールドカップで4回目のワールドカップ優勝国になったことでサッカー業界の歴史を刻みました。1994年7月17日にロスアングレスで行われたワールドカップ決勝での最初の PK 戦で終わらなければならない決勝でブラジルは3対2でイタリアに勝ちました。 次は1998年7月17日にパプアニューギニアで巨大津波が発生したことについてです。1998年7月17日に 7.1 マグニチュードの地震で2回襲った後、津波がパプアニューギニアの北海岸を襲いました。地震の影響である10メートル以上の3つの大きな波は約7つの沿岸の村落が沈没し、2000人以上が死亡しました。災害で6000人以上の人々が家を失いました。最後は2000年7月17日にバシャル・アル・アサドはシリアの大統領として就任されたことについてです。バシャル・アル・アサドは3年間政権した。2000年6月20日に亡くなった彼の父ハフェス・アル・アサド大統領の代わりとして大統領になりました。バシャル・アル・アサドは大統領に就任されたことは、シリアの憲法の変更から分離することはできません。ハフェス・アル・アサドが亡くなった後、シリア議会は大統領の最低年齢を40歳ではなく34歳に決定しました。これは当時に34歳でハフェス・アル・アサドの息子バシャル・アル・アサドが大統領に選出され、競争相手のない大統領に就任する可能性になりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。パンチャシラはインドネシアを統一するについてお伝えします。パンチャシラは社会で生きる価値です。パンチャシラは個人や政権に所属していません。パンチャシラはインドネシア国民の共通のものです。パンチャシラはインドネシアを統一します。これは7月15日日曜日にタングラウのチュルクのチトラバヤンカラのメンバーに4つの柱を社会化するときに国民協議会の事務局のモハマッド・リザー局長が語ったものです。今回の社会化で国民協議会はチュルクのチトラバヤンから警察官のメンバーに日常生活の中でパンチャシラの価値を適用するように呼びかけました。リザー局長は、国家の創設者は長いプロセスと歴史を通じて国家アイデンティティを策定しました。最終的に国家のアイデンティティはパンチャシラの5原則で決定されました。さらにリザル局長は、パンチャシラの原則を覚えていない人がまだたくさんいて、まだはパンチャシラの価値を適用することもできないと説明しました。パンチャシラは社会で生きている価値です。パンチャシラは覚えられているだけでなく、日常生活にも実装されています。リザル局長は、唯一神への信仰という第一の原則で例を挙げました。信仰者のための宗教式や礼拝を行うことはパンチャシラの第一原則の実施です。 パンチャシラはインドネシアの国の旅でテストされています。リザル局長はアメリカなどの他の国々はパンチャシラを称賛すると述べました。インドネシアは多様な部族、言語、宗教、不調和に静寂を持つ偉大な国として統一することができると証明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
シア、それは世界最大の島国です。インドネシアは多様な民族、文化、言語を持つ国であり、人々のおもてなしは欠かせないものになっています。インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することで、あなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。 1.あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日はジャンビスのルンプル観光村をご紹介します。ジャンビスはまだ起きている自然風景や地域の文化の観光地があります。その一つはルンプルの観光村です。村は美しい丘や山山に囲まれています。それはクリンチ地区にあります。観光村としてルンプルは他の観光村に比べてユニークです。村は異なる特性を持つ5つの湖があり、80% は2019年のカルパタル賞を受賞したクリンチシブラッ国立公園エリアとカンス林に含まれます。各湖は異なる魚の色や種類を持っています。例えばカチョウ湖、クチ湖、ドゥオ湖、ニャロ湖、リンカル湖です。 Lempur Kanko Murani Kitabai wa kono mura wa genjai ooki ni hairi sarani wa ooku kokunai kai no kankokyaku de otosurete iru itsutsu no misu umi no ensei no tame no eko churi chumu no chua pakkeji o teikyou shite imasu. Kono tokubetsu suna kansin no chua pakkeji de wa kankokyaku ga 9日以内に5つの湖への遠征でしたか、最短は3日かもしれません。この遠征を通じて観光客はユニークな湖を見ることができます。例えば花鳥湖は海抜1289メートルの高度にあり、インドネシアの他の多くの湖のようにそれほど大きくありません。広さは 30×30m でした。この湖は非常にユニークです。湖の青色は湖の周りの色とは対照的です。花鳥湖は非常に明確です。水の透明度なので狭魚クリンチのこういうの魚の数千人を見ることができます。花鳥湖は非常に明確です。水の透明度なので狭魚クリンチのこういうの魚の数千匹を見ることができます。リスナーの皆さん、シーチェンの美しさと水海の独自性に浮くに加えて、ルンプールの観光村はまた歴史的な観光地があります。この村では遺跡、鳥居、古代モスクがあります。歴史的な観光地の中で、ルンプールムディクサイトは最も頻繁に訪問しました。ルンプールムディクサイとはクリンチ地区のグヌングラヤクルンプールムディク村のジャンパカトゥンガル村に位置しています。このサイトはルンプール川の流れから約300メートルの海抜980メートルの高度で田んぼに位置しています。このサイトは安山岩の石で作られており、大砲のような形をし、地元の人々がバトゥムリアン大砲の石と呼ばれます。ルンプール村を訪問する場合は非常に興味深いとユニークな様々な奇跡を見ます。地域社会は様々な伝統的な踊りだけでなく、宿泊やデパーティの状況などのイベントを祝うために特定の奇跡を表示します。ゲストを歓迎するために通常地元の人々はタウを踊ります。踊りはまた宿泊や祝祭の時に行われます。このダンスは男性と女性のペアで行われます。タウダンスはタンボリン、コング、マントゥンという固定的な歌を伴奏されます。この曲は村の生活、恋愛、習慣を物語ります。この観光村では毎日提供される自然と文化の富をお楽しみいただけます。 これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は、サイヤマハシスワ、日本語で私は大学生です、での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に、サイヤマハシスワ、または、私は大学生です、の会話をご紹介します。
Anda, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
Rusuna no minasan, itsumo no yoni, saisho ni topikku to kangren suru koi ya hyougen o goshoukai shimasu.私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Kamu kerja di mana? Kamu kerja di mana? 日本語であなたはどこで働きますか? Aku masih kuliah. Aku masih kuliah. 日本語で私はまだ大学に勉強してます。Oh, kamu mahasiswa. Oh, kamu mahasiswa. 日本語で、ええ、あなたは大学生ですね。ジュルサンアパ日本語で何専攻ですか。ジュルサンゲオグラフィ日本語で地理学専攻です。エンダが仕事について当人によって尋ねられたとき、エンダは、アクマシクリア。日本語で私はまだ大学に勉強してます。を答えました。彼女が大学で学んだと言ったとき、いつもの表現は、サイヤクリアディ、ブラブラブラ。日本語で私は何々大学に学んだといい大学に名前をつけます。レイ、Saya kuliah di Universitas Indonesia. Saya kuliah di Universitas Indonesia. 日本語で私はインドネシア大学に学んだ。インドネシア語講座の終了する前に、上記の会話をもう一度聞きましょう。
Anda, kamu kerja di mana?
Oh, aku masih kuliah, Kak.
Oh, kamu mahasiswa. Jurusan apa?
Jurusan geografi.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Indonesia. Sorewa, Sekai Saidai no Shimaguni desu. Indonesia wa Tayona Minzoku, Bunka, Gengo o motsu guni de ari, Hitobito no omotenashi wa kakasenai mono ni natte imasu. インドネシアを訪問してみたいですか？2018年 Voice of Indonesia 国際クイズに参加することであなたの夢を叶えてください。運が良ければ休暇を取ってインドネシアの魅力を無料で楽しむことができます。その方法ですが、以下の質問に答えてください。1、あなたが知っているバンドン地の歴史的建造物は何ですか？ 2. あなたは Voice of Indonesia の放送をどのような方法で聞いていますか？ストリーミング、それとも短波ラジオですか？そしてそれはなぜですか？ 3. あなたのお気に入りの番組は何ですか？あなたの答えおよび個人情報、パスポート番号とパスポートの有効期限を2018年7月31日までに VOI クイズ2018@voinews.id に送信してください。2018年 Voice of Indonesia 国際クイズは Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia による提供でお送りしています。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送はvoinews.id/japanese で聞くことができます。今日はマレーの教訓の男性歌手ボイサンディをご紹介します。まずウンダガメラジンガを聞いてみましょう。ボイサンディが歌います。教訓は彼の恋人の結婚式の招待状を受け入れた人の話を伝えます。このオレンジ色の招待を受け、彼は恋人が幸せにくれらすことができるようにのみ祈ることができます。
akan bersanding dua.
リスナーの皆さん、壊れた心の曲のテーマに合わせて、この曲の音楽は痛いかしでとても悲しいです。これで次の曲です。ボイシャンディが歌います。ティライソラマスです。前の曲と同じ、この曲も壊れた心のテーマです。この曲は、キイロイカさんの禁止集が施されている結婚式のステージに座っている恋人を見て失望している人に伝えます。この曲の音楽はまろやかましい繰り返し悲しい歌詞です。どうぞお楽しみください。
Bagai sembilu menyayang.
リスナーの皆さん、西スマトラの歌手はマレの曲の歌手としてだけでなく、ミンナンの曲の歌手としても知られています。彼は数十枚のアルバムをリリースしているので、非常に生産的な歌手として知られています。最後の曲です。ボシャンディが歌います。ビンバンマナンゴンリンドです。ヘンラユッケが作成された曲は、恋人のための憧れの物語を伝えます。彼はまた混乱した感じ、彼の愛はそれらの間のギャップが十分に深いため団結しますか。どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのVOIインドネシア、およびインスタグラムのVOICE_OF_INDONESIAもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。